ヨブ記の一章と二章、一章の一節からですね。今日もこうやって、リモートな形で、私の家族と一緒にここにいるのは家族だけですけども、ただまあ、オンラインを通していろんな方々がこれを視聴していただいて、リアルタイムでも、またその後でも、共にイエス・キリストのことを学んだり、また、神について思い巡らしたりすることができることを心から感謝しています。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたがここにいる一人一人を、またこれを見ている一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。どうぞあなたに向かって、思いを向けて今日学ぶ一つ一つのことを学んでいくことができますように、どうぞ助けてください。教えられやすい、心と力をお与えください。理解を与えてください。ここに書いてある事柄を理解して、そして毎日の生活に持って帰ることができますように、お助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与えてくださって、ここに書いてある事柄を分かりやすく分かち合うことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨブ記ですけども、まず、ヨブ記について、一章の一節から学ぶ前に、ヨブ記について、少し説明といいますか、情報をお伝えします。で、ヨブ記を書いた、この著者という人は、誰か、分かっていません。で、もしかすると、ヨブかもしれませんし、また、他の誰かかもしれません。また、ヨブ記が書かれた年代というのは、それもまたわからないです。いつヨブ記が書かれたかどうかはわからないです。一説によりますと、その、アブラハムと同じ時代にヨブは生きていて、おそらく、その、アブラハムと生きてたか、もしくは、その、アブラハムの息子たちと同じぐらいの時期に生きてたんではないかというふうに言われています。また、ヨブ記というのは、聖書の中でも一番古い書物としても考えられていて、おそらく、その、創世記よりも書かれた年代としては、もちろん起こった時代配分とすれば、創世記の方がもちろん先なんですけども、それよりも、ヨブ記という書物としては創世記よりも先に書かれたんではないかというふうに言われています。で、聖書の中には、特に旧約聖書では、立法書と歴史書と、書書と言われますけど、歴史書と詩、また予言書っていうのが、ありますけども、このヨブ記というのは立法でももちろんないですし、歴史書でもありません。また予言書でもなくて、詩編とか箴言とか伝道者の書とか、そういうものに、と同じこの詩としての、位置づけというか形式で書かれてあります。で、ヨブ記のテーマとしては、もちろんその全ての書物についておいてそうなんですけども、神はどのような方なのか、また、が書かれてあります。そして、ヨブ記としては、その、どのような、態度が、その、敬虔な態度なのかということを、学ぶことができます。敬虔というのは、よく敬虔なクリスチャンでとかって言われますけども、その敬虔というのは、英語だと、godly、神のようなっていう意味を、持っています。だから、その、神のような生き方、神のような考え方、まさにその、クライストライク、クリスチャンと、言ってもおかしくないようなその言葉ですけども、その敬虔な神の前に何、どのようなものが敬虔な態度なのかということを、このヨブ記を通して学ぶことができますし、またその人間の本質とか、そもそも人間っていうのはどういうものなのかというか、神との関係において、そのどのようなものなのか、で、人が神を礼拝する、そのそもそもの根本的な理由っていうのはどこにあるのか、そのようなことが、このヨブ記から学ぶことができます。早速一節からいきたいんですけども、まずヨブについて書いてあること、ヨブ記の一章の一節から五節までをお読みします。 うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7千頭、ラクダ3千頭、牛500首、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日に、その家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちが、あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。で、この一節から五節までで、まあ、ヨブという人がどのような人なのかということが、ある程度、知ることができます。まず、その神に対してですけども、ヨブは潔白で正しい人だったというふうに書いてあります。で、英語だと、この潔白というのは、blameless という言葉が使われています。まあ、訳されています。blameless というのは、blame っていうのは、責めるとか、責められるっていうことですけども、だから、責められるところのない人、ヨブは、神から責められるところのない人でした。また、正しいというのは、まあ、upright っていう言葉。心がまっすぐ。まっすぐ自分の心がその神に向かっている人。潔白で正しい人だと言われています。で、注目してほしいことは、彼はその潔白であって、彼は責められるところがないというだけであって、罪がないというふうには書いてないです。どんな人でも人間であれば罪を犯しています。ヨブだろうと。イエス・キリストの弟子たちであろうと。また、パウロであろうと。罪を犯しています。完璧な罪を犯してない人は、人間はこの世に一人だけでした。イエス・キリストだけです。人として存在した人で、罪を一つも犯さなかった人はイエス・キリストだけです。ヨブも、もちろんこのヨブ記をずっと読んでて、その先にもストーリーを知ってる方々はわかると思いますけども、ものすごい敬虔な人です、それこそ。でも、潔白で正しい人なんですけども、罪がなかったわけじゃないんですよ。ただ、神からその罪を責められることのない人だったんですよ。つまり、神から許しを受けてたんですよ。だこの、ヨブ記を読むにあたって、そのヨブという人の神に対する信仰や信頼というのは、ものすごいもう称賛に値するというか、このスポットライトを当てて、私たちがその学ぶにものすごく値しますよ。まあだから、聖書に、記載されているんですけども。でもだからといって、ヨブという人を、その、称賛するのではなくて、そのヨブを、その背後におられて、その神がヨブに与えてくださったその関係、その中で、この信仰や信頼というのが培われてきたという、その視点で、ヨブを一緒に学んでいきたいんですよ。ヨブは潔白で正しい人、そして神を恐れて悪から遠ざかっていたというふうに書いてあります。神がその正しい方で、神が裁きをなさる方、神が良いとか悪いとか、正しいとか正しくないっていうのを決めるんですよ。だから、その良いもの、悪いもの、正しいもの、正しくないもの、それをその判断することのできる方、それを決めることのできる方の前に自分がいるとしたらですよ。相当緊張しますよ。そういう意味での恐れです。神を恐れるというのは。私が何かやることなすこと、神がそれが正しい、それが正しくないというふうに判断し、それを裁くことができるんですよ。他の人の前に自分が恐れているのであれば、なおのこと、神を恐れるべきですよ、私たち。 でもヨブはこの神を恐れてたんですよ。だから神に良い悪い正しい正しくないということを判断するその権限がある力がある方だということをヨブは知ってたんですね。なので神を恐れるがゆえに悪から遠ざかるわけですよ。神を恐れないのに悪いことからその自分を遠ざけようとするのは、自分が遠ざかろうとするのはそれは不可能です。自分の肉は常にこの神の目から見て悪いことに引っ張られていくから、自分の肉で自分の力でその悪に引き寄せられていくようなその力に対抗しようというのは不可能です。もし罪を犯したくないのであれば、うんざりするほどもういいやって思うのであれば、ますますその神を私たちに見る必要があります。神を恐れる必要があります。神に悪いから、こんなにも良くしてくださった神に対して応答しないのはあまりにも悪いから、あまりにも今まで神に対して罪を犯して悪いことをしてしまっていたので、それも全部許してくださった方の前に私は正しくありたいというこの出発点でなければ、悪から遠ざかるということは私たちは不可能です。ヨブは潔白で正しい人でした。責められるところがない、まっすぐ心を神に向けてる人、神を恐れていて悪から遠ざかっていた人。またここに書いてあるのは、その東の人々の中で一番の富豪だったというふうに書いてあります。まあその、ウツというこの場所に、土地に住んでたんですけども、おそらくそのカナン、今のまあイスラエルがあるところ、約束の地、そこから東側にあったんですね、おそらく。だから今のイラクとか、サウジアラビアとか、あの辺にこのウツという地がおそらくあったんでしょう。で、この東の人々の中で一番有の富豪だったって。10人の子供がいて、多くの家畜を持っていたって。羊だけで7000頭ですから。で、非常に多くのしぼめを持っていたというふうに書いてあります。またこの10人の子供、7人の息子たちと3人の娘たち、彼らはその互いに仲が良かったんですよ。だから行き来してたというふうに書いてありますから。で、それぞれ自分の日に他の兄弟たちを招いて祝宴を開いていたと書いてあります。まあ、自分の日っていうのは何の日かはわかりません。もしかしたら誕生日かもしれません。自分の誕生日に自分の兄弟たちや自分の兄弟たちのその家族を招いて、そして祝宴を開いてたのかもしれませんし、もしかしたらその10人の子供たちの中で、じゃあこの月は私のところ、次の月はあなたのところね、みたいな感じで割り振ってたかもしれません。いずれにしても、この自分の日というのが決まっていて、その日になると、この兄弟たちを招いて、一緒に祝宴を張るぐらい、一緒に飲み食いするのが常だったというふうに書いてありますから、そのように、その子供たち、ヨブの子供たちというのは互いに仲が良かったんですよ。だからある意味、その家庭も円満なんですよ。またヨブは、この祝宴の日が一巡すると、おそらく年に一度でしょうけども。そしたら子供たちを自分のところに引き寄せて、呼び寄せて、そして彼らを性別したって書いてありますね。もしかしたら彼らが罪を犯してしまって、彼らがその、分かってないところで、で、自覚してないところで、もしかしたら彼らが自分の子供たちが神を呪ったかもしれないって。それであれば大変だから、その罪を神に許していただくために、その罪を、彼らの罪を贖うために、彼らのために、その全焼の生贄を捧げてるんですよ。で、ヨブはお父さんとしても父親としても、その素晴らしい父親ですよ。自分の子供たちのためにそうやってその呼び寄せて、その神がどのような方なのか、その罪について理解していて、子供たちにその子供たちのために取りなしをして、子供たちのためにその自分のこの腹を痛めながら自分のそのところから、生贄を捧げるわけですから、で、子供たちのためにって言って、神とのその橋渡しというか、その仲介も彼はしてたわけです。自分だけではなくて、子供たちとも、その神と正しい関係にいられるように、子供たちが神との正しい関係にいられるように、常に尽力していたというふうに書いてあります。それが、まず、この、うつという地で、この地上で起こっていたこと。これから6節から12節までというのは、今度はその天で行われていることです。6節から12節まで。ある日、神の子らが、 主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。神の子らが、この神の、その主の前に来たというふうに書いてあります。主、太文字ですから、まあ、ヤウェですよね。父なる神の前に出て行ったわけです。で、神の子らというのは、旧約聖書では、主にその天使たちや御使いたちを指します。だから、御使いたちが神の前に、見舞いに来たわけです。もしかすると、この地に、すべてこの使わされていますから、御使いたちというのは。で、その神が使わせる人々に、使わされている人々を、その助けて、その神に、その信仰が向き続けるように、その心を支えるように、そのように、御使いが使わされていて、その助けておられるわけです。助けてくださってるわけですね、御使いたちが。で、もしかすると、その時に神の子らが主の前に来て、その業務報告をしちゃったのかもしれません。まあ今でも業務報告があるかもしれないですね。神の前にその御使いが来た時に、神がその聞くんです。お前はどっから来たのかって。あ、久米島の千尋さんのとこ行ってきました。とか。おう、彼はどうしてるかとかって。それで業務報告をするんですよ。彼がまたなんか自分の肉に引っ張られそうになってましたって。なんかあなたのことではなくて、そのもっと別の自分の好きなことをテレビ見ようぜとか、映画見ようぜとかって、ゲームやろうぜって言ってましたって。でもそこで、そのこのようにして、そのあなたのその憐れみによって、私は彼を、助けましたとかつって。あ、そうか、そうかって。そういうふうに、その業務報告がなされてるでしょう。教会について、教会に対しても、神は、その御使いを使わしておられるし、また私たち一人一人にも、そのそれぞれの場所で、今こうやって離れてしまってはいますけども。で、その中で、御使いを通して、私たちのことを、その心配しておられて、その助けを、与えてくださるわけです。もちろん御使いだけじゃなくて私たちに、うちに与えてくださっているその聖霊によっても私たちを助けてくださいますけど。で、興味深いことに、サタンもその中にいたというふうに書いてあります。もうこれはなぜかはわかりません。そのサタンがその御使いらと一緒に、その神の御前をその出入りしてたというふうに書いてあります。もうここに書いてあるから、もうここに書いてある通りです。それで神がサタンに質問してるんですよ。お前はどっから来たんかって。したらサタンは、地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたって。御使いたちと違って、悪魔が、サタンがやることというのは、その神から人のその魂を盗んで、殺して、滅ぼすために、地を行き巡って歩き回ってるんですよ。だから本当にその悪魔がいて、そのサタンがいて、そしてその神がおられて、聖霊が与えられている私たちがいて、御使いがおられてっていうその霊的な世界というのは、この、昔から変わらないんですよ。当たり前ですけど。今もね。そして、神は、サタンにまた聞くんですね。お前は私のしもべヨブに心を止めたかって。彼のように潔白で責められるところがなくて、正しくて、私に対してそのまっすぐに心を向けている人、神を恐れ、私を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないぞって。サタンに言ってるわけです。私のしもべ、ヨブにお前は心を止めたかって。で、心を止めるというのは、これはその軍隊用語が使われているそうです。で、つまり、この、まあ、スパイを送って、どのようにその相手の陣営を攻めるか、もしくはその守るか、その調べに行くために、この偵察するとか、調べるとか、詳しく調べるとかというその言葉が使われていて、日本語では心を止めたかというふうに書いてあります。 だから悪魔は、まあ、サタンは、その私たちのところ、その地を行き巡って歩き回って、どのように私たちを責めようかということを常に考えてるんですよ。それは、私たちを神から盗んで、私たちを殺して、私たちを滅ぼすためですよ。でも神や、その神の御使いたちは、同じように私のことをどのように神の方に導いて、私がその永遠の世界に入ることができるかということを、その戦略的に考えておられるわけです。サタンは神に答えます。ヨブはいたずらに、つまり何の理由もなく、神のことをあなたのことを恐れるわけがないでしょうって。黙示録の12章を開いてみると、そのサタンはアキューザーだって、サタンは告発者だというふうに書いてあります。で、私たちの悪いところ、私たちがそのいかに不完全かということを常に告発するものなんですよ。慰めなんかないですよ。本当のことなんだけど。それでお前は終わりだと言ってくるんですよ。神の前にも同じように、ヨブに対して、いたずらに何の理由もなくあなたのことをヨブが恐れてると思ってるんですかって。あなたが彼を祝福しているから、彼の周りにその垣を巡らして、決して悪いものがその中に入ってくることがないようにあなたがヨブを守ってるからだって。彼の所有物を守り、祝福し、そして、このどんどん彼が裕福になっているから、そりゃあなたのことを恐れるでしょうって。だけど、もし彼の持ち物が撃たれたら、ヨブはあなたのことを呪いますよって言ったんですよ。サタンの考えというのは、もし私たちが物質的な祝福を失ってしまうと、私は神を呪うだろうって。もし私が経済的な祝福を失ってしまうと、神を私が呪うだろうって。私の家族や家族とのその関係が、その、断たれてしまうと、それが祝福がなくなってしまうと、私は神を呪うだろうと思ってくるんですよ。だから、物質的なものや経済的なことや家族とのその関係に、このくさびを打ってくるわけですよ。ほらなって。これがなくなったのはなって。神がお前のことを捨てたんだって。経済的に苦しいのはなって。お前がその経済的に苦しいから神に助けてくださいって言ってるのはよくわかるよって。でもそれが実現しないのは、神がお前のことを祝福したくないんだよって。だからお前は神を呪うべきだって。もうこんな神捨ててしまえって。そうじゃなくて神に信頼するとかそんなんやめて、一生懸命働けよって。そう言ってくるんですよ。神は、サタンに、ヨブを苦しめるための許可を与えます。まあ、なぜ神がそのような許可を与えたかという、それをここに行く前にですよ。一つ確認しておきたいことは、神の許可なしに、サタンは何もすることができないということです。確かに、サタンがいて、その手下である、その悪霊やその悪魔っていうのはいますよ。けど、神の許可なしに、私たちに指一本動かすことができないんですよ。神の許可なしには。神はサタンに、ヨブの祝福を奪う権利というか許可を与えました。それなぜかというと、サタンが失敗することを見越した上で、彼が何を考えていようと、彼がどんな力を持って、暴力的にヨブを扱ったとしても、ヨブは神への信頼や神への愛をさらに強めるだけで、決してその神のことを呪ったりしないということを知ってたので、許可を与えたんですよ。サタンが失敗することを見越して。第一コリントの10章、13節。第一コリントの10章の13節。こう書いてあります。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えれるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。神が サタンに対してゴーサインを出すときに私の祝福を奪う、私の物質的な祝福や経済的な祝福やその人間関係にそのくさびを打ってくるような、サタンがそのまた悪魔が私に対して何かその策略を張り巡らすときに、その神がこれを許可なさるときに、サタンが失敗することを見越した上でそれを許可なさるんですよ。私が神に頼りさえすれば、私が神に信頼しさえすれば、私が神に助けを求めさえすれば、必ずこの試練に打ち勝つことができるような状況であるときのみ、神は悪魔に対してサタンに対していいよって言うんですよ。そしてサタンの失敗を通して、悪魔の失敗を通して神の正しさが証明され、やっぱり神は素晴らしいわというその神に栄光が返っていくためのものです。悪魔も神を使ってご自分の正しさと、ご自分はその栄光を受けるに値するものだということをその証明なさるんですよ。で、神は意地悪じゃないですよ。私を潰すために神は悪魔を使って私を試練の中に放り込むような方じゃないんですよ。私が神に信頼して神に頼りさえすれば、神に助けを求めさえすれば、必ずその試練に打ち勝つことができるからこそ、神は私に対する悪魔のその策略を、それをやっていいよって言うんですよ。神はサタンにヨブを苦しめる許可を与えましたけども、ヨブがその中でそのサタンの策略に打ち勝つことができるということを知っていたので、神はサタンにゴーサインを出したんですよ。サタンがどのようにヨブを苦しめたのか、その祝福を奪ったのか、それが13節から19節まで書いてあります。ある日、彼の息子、娘たちが一番上の兄の家で食事をしたり、ぶどう酒を飲んだりしていたとき、使いがヨブのところに来ていった。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかり、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。まず、ある日、この第一報がもたらされたんですよ。その時には、その一番上の兄の家で、彼の息子娘たちが集まって、その祝宴を開いていました。おそらくヨブはまた別のところにいたはずです。それは牛とロバが奪われて、そこにいた若い者たちが撃ち殺されたって、これを報告しに来た一人だけが残ったという報告がなされました。16節、この者がまだ話している間、他の一人が来て言った。神の火が天から下り、羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。第二報。今度は天からその神の火が下ってきて、羊と若い者たちを焼き尽くしてしまったって。だから牛もロバも奪われ、そして羊も奪われ、亡くなり、そしてその若い人たちもみんなこの二人を除いて死んでしまったんですよ。17節、この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。カルデア人が三組になって、ラクダを襲い、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。第三歩。今度は彼が持ってたラクダが奪われて、そこにいた若い者たちがみんな殺されたって。そして続いて第四歩。18節。この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。あなたのご主人や、ごめんなさい、ご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたり、葡萄酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。私一人だけが逃れて、あなたにお知らせするのです。第四報は、 そのヨブの子供たち、10人の子供たち、7人の息子たちと3人の娘たちが、この大風に煽られて家が崩れてしまって、で、彼らの上に崩れたので、みんな死んでしまったって。そこに仕えていた人たちもみんな死んでしまったって。だこのヨブには、たくさんの家畜もいたし、また愛するこの息子たちが、娘たちがいたんですけども、この4人の若い人たち、この知らせを、運んできた人たちを除いて、みんな失ってしまったんですよ。しかも、同時期に。とか、同時に。悪魔が、この神から与えられている祝福をヨブから取り去ったら、ヨブは神を呪うよって言ったその策略を実行したわけです。ヨブのリアクションです。20節。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝して、そして言った。21節。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。これがヨブのリアクションです。当然悲しみました。上着を引き裂いて、そして頭を剃ったって。髪の毛というのは、その男の人にとっては、また髭もそうですけども、その権威の証ですから、この当時。だから自分からその髪を剃ったっていうことは、深いその悲しみを表します。自分が持っていたそのすべての物質的なものを失い、家畜を全部失って、そこに仕えていた若い人たちも全部失って、それだけじゃなくて本当にその心から愛していた自分の息子たち、娘たちも一気に亡くしたんですよ。悲しむのは当然ですよ。でもヨブは、ここで神を呪わなかったんですよ。なんで神はこんなことを許可されるのかと言って、神に愚痴をこぼさなかったんですよ。逆にどういうことをしたかというと、ヨブは地にひれ伏して神を礼拝したんですよ。彼の目の前にあった状況や、彼のその内側にあったその感情というのは、神を礼拝することから、この遥か遠くに離れたところにあったはずですよ。悲しみの中で。悶々として、なんでだという。それでもヨブは、この中にあって、感情やその状況の中にあって、神を礼拝することに彼は決めたんですよ。彼は神を礼拝することに、神を礼拝することを選択したんです。自分の自由意志を使って。神を呪うんじゃなくて、神に愚痴をこぼすんじゃなくて、神を礼拝することにしたんですよ。もしヨブが神を魔法のランプのジーニーのように捉えていたのであれば、決してこの反応はないですよ。何か私にとって必要なものをおねだりして、そして与えてくださる方としてだけの理解しか神についてなかったら、このようにその自分がに与えられたもの、自分が手にしたもの、それが失われた瞬間に文句しか出てこないんですよ。嫌な例、不可な例じゃないですけど。普段から神を礼拝して神を賛美することに取り組んでいなければ、この反応はないです。ヨブは普段から毎日の生活の中で神の祝福を味わっていて、感謝してたんですよ。だから物質的な祝福や経済的な祝福を失ったとしても、ヨブには神を礼拝する理由があったんですよ。神のしてくださったことを日々思い巡らしていたので、ヨブは。常に神を礼拝していたので、神に感謝していたので、神という方を自分の状況や自分の感情関係なしに礼拝したんですよ。だから私もそうありたいと思うんですよ。ありたいと思うのは簡単です。誰でも思います。ヨブのようになりたいですよねって言ったら、そうですねって普通に帰ってきますよ。でも、もしヨブのように になりたいというその理想というか思いがあるのであれば、私が普段から毎日の生活の中で神が何を私にしてくださっていて、私にどのようなその恵みを持って接してくださっているかということを思い巡らしていないと、決してその理想に近づくことはできないですよ。私がヨブのようになれますようにという祈りは別に悪くないですよ。けど、毎日の生活の中でヨブが生きたように、神のに対して感謝していたり、神の前に正しく生きることを追求することをしていないと。神がどのような方かということを分かっていて、その神に対して本当に頼ってないと。それを毎日やってないと、この、危急な時に、いざという時に、神を礼拝するということは決してできないですよ。でも逆に言うと、普段から神が何をしてくださってしたのか、何を約束してくださっているのか、神が与えてくださった私に対するその贖いとか、許しとか、十字架とか、復活とか、イエス・キリストとか、聖霊とか、そのことに思いを巡らして、本当に神に対して感謝しているのであれば、私の反応はヨブのようになっていくんですよ。ヨブはこのひれ伏して神を礼拝している中で神を賛美しています。裸で生まれてきた私が得たものは、すべて神が祝福として与えてくださったものだって。そもそも私は裸で生まれてきたんだから何も持ってなかったって。たくさんのものを持つようになったのは、それは神の祝福だって。私のなんかその汗水垂らしてどうのこうのではなくて、もちろんその汗水垂らして働いたこともありますよ。力を尽くしたこともあるでしょうよ。でもその力も与えてくださったの、その努力をさせてくださったの、その環境を与えてくださったのは神だから。私に与えてくださったの、私が手にしたもの、私が得たものは神からの祝福だったって。主は私に与えもするし、私からそれを取ることもあるって。で、この目の前の状況は私には理解することはできないって。自分でコントロールすることも理解することもできないというのは、その中でなぜというこの質問に対する答えはもう神しかないですよ。わからないって。でも神がこのことを許可されてるんだって。なので、私によくしてくださるこの方に、私は賛美をし、この方を礼拝しようって。で、ヨブは贈り物を賛美するんじゃなくて、贈り主を賛美してるんですよ。贈り物を感謝するんじゃなくて、贈り主に感謝してるんですよ。私は往々にして贈り物を喜びます。贈ってくれた人とか、贈ってくれた神のことをなんか、あやふやになるんですよ。そこに対する感謝が少なかったりするんですよ。もう物でうわうわして、やったーって、これが自分の手に入ったっていうことを喜ぶんですよ。でもそれを与えてくれた人とか、与えてくださった神をなんか見ることをないと、そこに対する感謝がないんですよ。こんな私にこんな素晴らしいものを与えてくださったって、この贈り主さんはありがたいなーって、この神は本当に褒めべきだなって、感謝すべきだなって、そういうその発想というか、神との関係がないと、どのような中でも神を賛美して礼拝するということはできないですよ。主の皆は褒むべきかなって。神の皆は素晴らしいって。ヨブは罪を犯しませんでした。サタンが考えてたように、ヨブは神を呪わなかったんですよ。当然、サタンの考えは間違ってたんですよ。ヨブに対するね。ヨブの経済的、物質的な祝福を、その、取り去ったら、神を呪うだろうって。人は物質的な、経済的な祝福を受けるので神を賛美し、礼拝するだろうという、その考えは間違ってるんですよ。つまり神は、物質的に、経済的に人を祝福する力を持っておられるので、神は賛美され礼拝するのに値するんだという、そのような考え、悪魔のサタンの考えというのは間違ってるんですよ。だからもし私が、神がこのようなことをしてくださる、私に経済的な、私に物質的な祝福を与えてくださるので、 私は神を礼拝し、神を賛美しようという発想が自分の中にあるんであれば、それは間違いです。神は、私たちに多くのものを与えてくださってるんですよ。恵みによって。それを受ける資格のない私に、神は良いものを与えてくださっています。神は与えるし、神は取りもします。もちろん物質的なもの、祝福的、経済的な祝福や、私のこの肉体的な健康もそうですよ。神は与えるし、神は取られますよ。そのような中で、覚えておくべきことは、神は与えるものもあれば、取られるものもあるんだけども、神は与えたら、決して取らないものもあるということです。神が与えて、神からそれを、神が私たちから奪わないものは、それを取り去らないものは、神との関係です。神はまず私のことを愛してくださったんですよ。ご自分の御子をさえ惜しまずに与えるほどに。それは私の罪を許すためですよ。私が贖われて神のものになるためですよ。神がそのために与えたイエス・キリストや、イエス・キリストに対する信仰は、神は決して私から奪うことをなさらないんですよ。私がもしかしたらその自由意志で捨てるかもしれないけども、神の方でそれを奪うということは決してなさらないんですよ。神が私に関わってくださるという、その神の愛や神の恵みによるこの関係というのは、神が与えてくださる祝福で、決して私から奪い取ることをなさらないんですよ。私はそれを軽視して捨て去るかもしれないけど、私の方では。でも神は絶対にそのことを私から取り去らないんですよ。新約に生きる私たちに与えられたこの根本的な祝福というのは、決して取り去られないんですよ。つまり、イエス・キリストを十字架にそのつけてくださったこと。イエス・キリストがその贖いの業を成し遂げてくださったこと。そのことを信じる信仰によって、私が義と認められるということ。その約束は、絶対に神は私から取り去らないんですよ。私が何をしてもですよ。そもそも私のこれからその犯してしまうようなその罪々も全部許すというのが、この新しいその約束ですから。契約ですから。私がこれから先何を神の前にそのしてしまったとしても、神は私から私の信仰や私に与えてくださったその贖いというのは、イエス・キリストにあるその贖いというのを自由にしたことを決して取り去らないんですよ。そして私に与えてくださった聖霊も神は取り去らないんですよ。神は私たちに与え、私から取られる方ですよ、確かに。そのような、だって権利を持ってますよ、神は。でも、私たちに与えてくださったイエス・キリストや、贖いや、私たちの信仰や、義とされたことや、神の私たちに対する永遠の約束というのを、神は取り去らないんですよ。そうしてしまうと、ご自分の御子をこの世に使わして、そして本当にこの苦しみを受けて、その十字架での苦しみというのは、イエス・キリストのこの贖いの技というのは、意味なくなるからです。神がそんなことなさる方じゃないですよ。二章、一節から六節。また、その天で、この神とサタンの会話があります。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして、何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。サタンは主に答えて言った。彼の川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。神はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。神はサタンに対して同じ言葉を言います。同じ質問をします。どこから来たんかって。 もしお前はあのヨブに心を止めたかって。彼は潔白で正しくて神を恐れて悪から遠ざかっているって。お前はヨブに対してその悪いことをしたけども、彼はなお自分の誠実を固く保っているぞって。まあ、ここでその私をそそのかしてって書いてありますから、そそのかすというのはなんか、その、騙すみたいな感じに捉えてしまうとおかしくなってしまうんですけど、誰も神を騙すことはできないし、サタンはその神を騙すこと、そそのかすことはできないですよ。ニュアンスとして、その神に、挑戦してきたとか、ヨブを試したとか、そういうニュアンスだと思います。で、サタンは、今度はそのヨブをもっと苦しめてみましょうよって。見ましょうよとか、そうしたら、その神を呪うに違いありませんって。つまり、自分のその身の危険というのは、この不安というのを、もしヨブが感じたら、きっと神を呪いますよって。彼が、その健康を害してしまったら、健康を損ねてしまったら、きっと、もう命のその、危険を感じるのであれば、きっとあなたのことを呪いますよって言ったんですよ。それで神は、また、サタンに、ヨブを苦しめる許可を与えます。ヨブの骨と肉を打つ許可を与えるわけです。ただ、条件としては、ただ彼の命には触れるんじゃないって。神は私たちの命を奪うということはなさらないんですよ。無理に。だから、その、私たちがこの地上に生きているということは、意味があるんですよ。神が私たちのことを生かしてるから、ここにいるんですよ。幸せを感じながら生きてるときも、苦しみを感じながら生きてるときも、こんな私が生きていて何の役に立つんだろうって思っているような、落ち込んでしまうようなときにでも、神は私のことを生かしてくださるんですよ。そこに何か意味があるんですよ。神の素晴らしさをそこに見つけて、神が正しいこと、神に信頼するものを神が助けてくださるということを、私がもう一度その確信して、神の愛や神の恵みを理解するためですよ。私が生かされていること自体、他の人と比べて何か持ってるとか何か持ってないとかじゃなくてですよ。私が生かされていること自体、神からの祝福なんですよ。7節から10節。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻は彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。で、ヨブは悪性の種物で打たれました。足の裏から頭のてっぺんまで悪性の種物ができたんですよ。あまりにも痒いので、この土器のかけらで書かないと満足できないぐらい、自分のその指とか爪で書いても、もう痒みが止まらないんですよ。でも土器のかけらで書くっていうのはもうどんくらいのものでしょうね。そのようなその痒み、そのが伴うようなこの悪性の種物が、その足の裏から頭のてっぺんまでできました、全部。そして肺の中に座ったんですよ。まあ、その灰を被るというのはその悲しみを表すのと同じですけども、で、もしかするとその灰の中に座るというのはそのまたこの悲しみを表しているのかもしれないし、またもしかするとその灰の中というのはその、ゴミ捨て場に、ヨブは行ってそこにその伏してたんじゃないかというふうに考える人たちもいます。その焼くんですよね。そのゴミを全部そこに集めて焼くんですけど、そこにいたんじゃないかって。いずれにしても確かなことは、このヨブを撃った主要があまりにもひどくて、普通にしてはいられなかったということがここからわかります。それを見てヨブの、妻は、ヨブに対してこう言いましたね。それでもなお神に対して自分の誠実を固く保つんですかって。こんなひどくなってんのに。 そんなんだったらもう神を呪って死ねばいいよって。いろんな風にその理解することができますけど、ヨブのその妻の言葉をね。こんなことをする神に誠実を尽くす必要はないんじゃないのかって。そういう風にも聞こえます。またこんなひどい種物に侵されるくらいだったら、神を呪って、神に殺してもらいなさいって、いう風にも聞こえます。まあ、よくでもないですけども、こんな苦しみをするくらいだったら死んだ方がマシだみたいな。そういうことを考えたり、言ったりすることを耳にしますけども。それと同じですね。まあ、ただそのヨブの妻については、まあ、同情の余地があると私は思います。だってヨブと同じ苦しみの中にいるんですよ。もう一日にして、すべてのこの家畜財産を失って、しもべたちを失って、自分の子供たちが死んだんですよ。ヨブの妻の考えは正しくないけども、十分に理解できますよ。で、サタンのこのヨブを撃ったということは、ヨブの妻とのこの人間関係の間に、このくさびを打ち込んできていることにもなるんですよ。もちろん、ヨブ本人にも、そのダメージはいくんだけども、でも、ヨブの隣にいた、その奥さんとのその妻とのその関係が悪くなっていくことで、余計にその、ダブルパンチというか、ヨブには、そのダメージがいくわけです。ヨブと、そのヨブの妻のその間を引き裂いて、余計にその神を呪えるような、呪わせるような、呪わせられるような、その状況を作ってるわけです。でそこで、ヨブは、その答えました。あなたは愚かな女が言うようなことを言ってるって。ヨブは自分の奥さんのことを愚か者とは言ってないですよ。このバカ者がとは言ってないですよ。なじってないし、文句を言ってるわけじゃないんですよ。妻に対しても誠実なんですよ。愚かな女が言うようなことを言ってるよって、あなたは。愚かな女とは女であれば、神は夫にひどい仕打ちをしたと。夫は何も悪いことしてない。こんな神は呪われるべきだっていうふうに言うであろうって、愚かな女であれば。あなたは愚かじゃないはずなのに、愚かな女が言うようなこと、考え方をしているって。ヨブは自分の妻のことを、そうやって言ってるわけですよ。別にその、責めてるんじゃないんですよ。そして神から、幸いを受けるんであれば、同じ神から出てくる災いを受けるべきじゃないかって。何を与えるかは神がお決めになるでしょうって。ヨブは本当にその神に対してのその信仰というかその信頼っていうのがはっきりあったんですよ。こんなにもその祝福を与えてくださる、良くしてくださる恵み深い方が、私をただ苦しめるようなことはなさるはずがないって。私の身に、私のこの感情に、良いことも悪いことも起こったとしても、その神は正しい方で、信頼に値する方だって。そして私の礼拝と私の賛美を受けるに値する方だという、この軸は決してぶれないんですよ。だからどれほどヨブは神が良くしてくださったということを知ってたかですよ。もう自分の実力じゃないって、こんなにもたくさんの家畜があって、この子供たちにも恵まれて、子供たちと自分との関係も子供たち同士のその関係も素晴らしいって、これは私の実力じゃないって、すべて神が私に良くしてくださったことだって、もう毎日の生活の中でこの一つ一つのことを思い巡らして、神に対して感謝してたはずですよ。でないとこんな発想出てこないですよ。私たちから。神は私たちに対する愛をはっきりと示してくださったんですよね。第一ヨハネの4章に書いてありますよ。御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださったんですよね。ここに愛があるんだって。私たちがまず神を愛したんじゃなくて、神が私たちのことを愛してくださって、なだめの供え物としての御子を使わされたって、ここに愛があるんだって書いてありますよ。御子をさえ惜しまずに与えてくださり、私たちに大きな愛を示してくださる方がですよ。ただただ私たちの苦しみを願って、その災いを私たちに与える方じゃないということを、私たちは覚えておく必要がありますよ。あまりにも目の前のこのことに囚われてしまって、なんでこんなことが自分に起こるんだって、やっぱ神は私のことを愛してないのかっていうふうに自分の心で考えて、それを神の前に愚痴る前にですよ。
神が私に対して何をしてくださったかって。イエス・キリストが十字架で何を私に対してしてくださったかって。そのことを思い巡らすべきですよ。そして神が私に災いを与えてくだ、神が私にその幸いを与えてくださるんであれば、そしてそれを私が喜んで受け取るんであれば、神から来る災いも受けるべきだって。ヨブは罪を犯すようなことを口にしなかったと書いてあります。だから決して文句を言わなかったんですよ。神を呪わなかったんですよ。そして妻もヨブは呪わなかったんですよ。うるせえこのバカって。そんなこと言わなかったんですよ。11節から13節。ヨブの3人の友達がヨブを、慰めるために出てきます。そのうちにヨブの三人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人、エリファズ、シュアハ人、ビルダデ、ナーマ人、ソファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。お互いがもうこのヨブのことを聞いて、この三人がヨブを慰めに行こうって。12節、彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどであった。だから相当大変だったんですよ、この種物というのが。その後、書いてるでしょうからね。自分のその指だけじゃなくて、その土器のかけらを使って思いっきり書いてるから、もう目も当てられないような状況ですよ。状態ですよ。それなんでこんなにその親しい、友達が3人来たんだけども、遠くから見ただけでも分かんなかったって。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に巻き散らした。なお悲しみを表したわけです。こうして彼らは彼と共に七夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。7日間、昼間も夜も、誰も呼ぶに一言も話しかけられなかったんですよ。あまりにもひどいから言葉を失っちゃったんですよ。三人でその話を合わせて相談して、ヨブにこの悔やみを言って慰めようって出てきたのに、あまりにもその目の前の状況がひどくて、ヨブのその状態がひどいので、そのヨブの痛みがあまりにもひどいので、もう慰めるどころじゃなかったんですよ。悔やみ一つ言うことができなかったんですよ。かわいそうになんて、そんな言葉は、このヨブにはもう、ヨブにとって何のその慰めにもならないって。大丈夫だよとか、きっと良くなるよとか、もうそんな言葉も出てこないほど、ヨブはひどかったんですよ。それでもヨブは、神を呪わなかったんですよ。それはヨブが、神は私よりも偉大な方だって。私に与えられたその祝福は、私が生まれてきたこと自体、それだけで、神は私の賛美を、私の礼拝を受けるに値する方だという、その本当にその根本的な、人がなぜ神を礼拝するのか、人がなぜ神に賛美をするのかという、もう根本的なところにあるからです。それはヨブに命が与えられているからです。私がここに、この地上に存在していること自体、神に感謝すべきことなんですよ。私が何を持っている、何を持ってないとか、私が経済的に豊かだとか豊かでないとか、そういうものは一切私にとって神を礼拝すること、神に賛美を捧げることの妨げになってはいけないものなんですよ、本来。でもあまりにも自分の欲が強すぎて、これも欲しい、あれも欲しいとかって、これが必要だ、これもあれも必要ですとかって言って、それがないから、ああもうダメだとかって、神は私のことを愛してないと、もう神なんかも知らんとか、自分で頑張らないといけない、そんな感じになってくるんですよ。私がこの地上に命が与えられて存在していること自体、それだけじゃないんですよ。神が私たちにはっきりと与えてくださったその祝福として、私のこの与えられた命がこの地上だけではなくて、次の世界も永遠に続くように、神とのこの愛するという関係の中で永遠に続くように、神がイエス・キリストを地上に使わせてくださって、私のすべての罪を追ってくださって、私のが受けないといけなかったその罰をイエス・キリストが全部受けてくださって、苦しんで十字架で血を流して死なれたことによって、 私には永遠の命が与えられる祝福を神が差し出してくださったんですよ。そしてそれを受け取るのは修行とか苦行とか献金とか奉仕とか知識とかそういうのではなくて、ただそれを信じるというその信仰によってその祝福を受けられるようにしてくださったんですよ。この地上に命を与えていただいて存在するということだけでも感謝できるのに、それだけじゃなくて永遠の世界に私を引き入れてくださって、永遠の命を、神との永遠のその愛し合うというその関係を与えてくださったんですよ。ご自分の御子を十字架にかけることによって、その信じる信仰さえも神は私に与えてくださったんですよ。しかもその信仰も、この十字架も、復活も、この約束も、決して神の方からなかったことにはしないんですよ。サタンがどんなに私に、その神に願っても、私に神が与えてくださったこの贖いをなしにしてくださいって、これを取り除いてくださいと願っても、それは絶対に許可されないんですよ。もしかしたら私は全てを失うかもしれないですよ、将来。私の経済的なことも、物質的なことも、私のそのこの健康も全部失うことになるかもしれませんよ。っていうか、いずれ失いますよ。必ずみんな死ぬから。でも決して私から取り去られないものがあるんですよ。それは私に対する神の愛や、イエス・キリストの十字架や、贖いや、私を子としてくださったことや、私に与えてくださっている聖霊や、永遠の命、永遠の世界で神と、その神の国で天国で、もう永遠に渡って生きることができるというこの約束、この希望、神は決してそれを私から取り去ったりしないんですよ。取り上げたりしないんですよ。そしてそれを神の方から私が失うように仕向けることは決してないんですよ。神は私から命を取ることをサタンには決して許可されないですよ。ヨブのように神に信頼して、神の前に潔白で罪許されていて責められるところがなくて、神に対してそのまっすぐに心を向ける正しいものであるためには、神を恐れて、そして悪から離れるためには、毎日の生活の中でその神についての正しい知識と神についての正しい理解の上に立って、神がしてくださったこと、約束してくださっていること、そのことに思い巡らしている必要があります。そうしないと神のことをもういとも簡単に忘れます。いとも簡単に良くしてくださったその神のことを忘れて、そのこれがない、こうしてくれない、自分の言う通りにならないということで、神をいとも簡単に呪ってしまいます。そんなもんなんですよ、私は、私たちは。だからこそ毎日の生活の中で神について思い巡らし、神のことを本当にその神がしてくださったことを思い巡らしながら、神に感謝して、神のことを信頼していけるように、神との関係を続けていく必要があります。どんな時にも、私が幸せな時にも、私が苦しい中にいる時にも、必要が満たされている時にも、必要がある時にも、私がその失ってしまうことにばっかり目を留めるんではなくて、もうすでに与えられていて、決して失うことのないもの、神が取り上げないもの、神の愛やイエス・キリストの十字架や復活の約束や永遠の命、そこに目を留めていることができますように。神を与えて、神は取られます。私が失うこともあります。ものもあります。けども、決して神の方で私から取り上げないものもあるということを覚えていましょう。そしてそのことに対して神に感謝を毎日の生活の中でしていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私に対して常に恵み深い方であることをありがとうございます。私に対する愛や私に対する憐れみや恵みを決して取り去らない方であることを本当にありがとうございます。私が苦しみの中にあるとき、私に必要があるとき、私が持っていたものをその失っていくような時にも、どうぞあなたについてのその正しい知識と理解を持って、あなたについて、思い巡らしていることができますように、あなたが決して私から取り去ることのない イエス・キリストの十字架や復活や、またその永遠についての、永遠についてのその約束を私から取り去らないということを、本当にその思い巡らして、そのことを常にあなたに感謝していることができますように、この地上で今存在していることをあなたに対して感謝し、またこの命が尽きたとしても、また永遠にあなたとの愛し合う関係を、神の国であなたの国で過ごさせていただけるという、このことを思い巡らして常にあなたに感謝し、あなたに、あなたを礼拝していることができるように私たちを導いてください。お助けください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。